どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。モーイということで、本日も活動報告をお届けいたします。引き続き、フィンランド初の漫才コンテスト、およびその大会の、優勝コンビ、オホーのネタの反響が引き続きありまして、もう大会を開催してから1ヶ月近くになるんですけれどね、もうちょっとしたら、1ヶ月ぐらいになると思うんですけれども、まだまだいろいろ反響がありまして、そしてここから先も来るものがいくつかありますんで、ちょっとその話を今回はしようかなと思います。何より今までで一番大きかったチャンスといいますか、出来事っていうのはまあいろいろあるんですけど、一つはナイツさんのラジオに出演させていただいたことですね。チャキチャキ大放送という、番組がありまして、土曜日にやってるんですけれども、そこに、私源高木とオホの2人が出させていただきました。コーナーがありましてね、リスナーさんと5分間お話しするっていうコーナーがあるんですけど、そこにちょっと出ませんかというオファーをいただきまして、出させていただきました。でコーナーが5分なんですよ、普段ね。通常もう結構かっちりほぼ5分、5、6分っていうのを多分かっちり決まってると思うんですよ、ワイド番組なんでね。10分話させてもらいましたね。そのやっぱそのナイツさんがね、もう今まででね4回とか5回ぐらいこのいろんなラジオ番組でね、この北欧漫才プロジェクトの話をしてくださっていて、もう土屋さんも花輪さんも多分もう本人が興味を持ってるものに なってくれてるんですよね。だからコーナー5分っていう決まりがあってね、後ろにそのゲスト、その後にゲストが35分出るコーナーがありますけど、それを多分もう押してでも話してくれたっていうことでね、それ本当に嬉しかったですね。それはもう北欧漫才プロジェクトってどういうことなのかとかね、なんでこういうことをやるに至ったのかみたいなことをね、丁寧に質問してくださって、お話しさせていただきまして、最後にオホの二人に電話渡して、ダンスク、ツッコミのダンスクがこう日本語で喋って、その後アーポに渡してまた日本語で挨拶してみたいなのでね、やり取りさせていただきました。これはもう本当素晴らしい。我々フィンランドにいてね、朝5時だったんですよ、その出演の時間が。もうだからもう私は電話確認がねもっと早い時間にありましたから、結局私はその日3時半に起きて、で電話対応確認やって、で本番5時からで、だからオホの2人も4時半ぐらいには多分起きて早起きしてっていうことだったんですけど、まあこれも興奮の最中でしたね。まあもちろんその私が電話で喋ってる間はオホの2人は何喋ってるんだか全く分かんないわけですけど、どうやらなんかすごそうだぞみたいなムードは伝わるでしょうし、そのナイツの2人がどういう方かっていうのも説明してますから、それで、オホの2人がこう喋ってスタジオでちょっとこう笑い声というかわーみたいなのがあると、2人も意味こそは分かってないけれども、なんかすごい手応えを感じたぞっていう、ふうに思ったんでしょうね。なんかこう自分たちが喋った後はよっしゃみたいな、こうガッツポーズといいますか、やったぞみたいなこう達成感をね表してましてね、それはすごかったですね。だからこれは本当その単発で出していただいたっていうのも素晴らしいんですけど、これで終わりじゃないっていう、完全にその漫才協会として興味を持ってくださってるんで、ナイツのお二人がね。だから ここから関係を構築していくという、ちょっと、ことができそうな気がするんでね。それが非常に大きかったことですね。で、それが先週の土曜日にありまして、その土曜日はね、長い一日だったんですよ。なぜならば、その朝5時に、なんで私とオホが一緒にこの現場に居合わせることができたかっていうと、そのラジオでも話させてもらいましたけど、その日は営業だったんです。コメディフェスティバルね。フィンランドのソトカモっていうね、人口1万人ぐらいの町なんですけど、結構湖が綺麗な町で、リゾートスポットみたいになってるんですね。今回私初めて知りましたけど、このソトカモっていう町で、フーモリフェスティバルっていうね、ユーモアフェスティバル、だからコメディフェスティバルがね、開催されまして、ここ何年かやってるんですよ。結構大物の人が来たりとか、レジェンドみたいな人が、こう、コメディのこれまでの功績を表彰されるみたいなイベントがあったりとか、まあ、出し物の数こそそんなに多いわけじゃないんですけど、3日4日にわたって行われる、その、フーモリフェスティバル、ね、ユーモアフェスティバルっていうのがあるんですけど、そこに出させてもらって、 まあ、営業ですね。営業1時間のセットをね、やらせてもらったんですね。長い1日でしょ。だからね、本当それもありましたね。で、まあ、そのイベント自体もうまくいきましたね。まず何よりありがたかったのが、まあ、違う、いつものように漫才に関するプレゼンをして、おほがネタをやって、おほとのこう、トークコーナー、日本でこう、話題になってることとかね、で、漫才どうやって作ってんのとか話をして、最後にお客さんから質問もらって答えるみたいなね、やったんですけど、まあ良かったことはいくつかありまして、まずそのコメディフェスティバル、お笑いイベント、お笑いがテーマのイベントに出させてもらったこと。今まで我々が出させてもらうときって、こうアニメ漫画ゲームとか日本に興味あるみたいな、それもすごい大切な場所なんですけど、このお客さんは要はそのお笑いファンではないわけじゃないですか。要はね、日本ファンなわけで、で、日本のアニメなり漫画なり見てれば、ちょっとコメディ的な要素もあるから、もちろんコメディ的なものも興味あるかもしれないけど、軸は日本ですからね。でも今回は軸は日本関係ないです。だから漫才っていうものに対して全く、まあ、より一層興味がないっていうか、日本だから何なのみたいな話ですよね。だからお笑いに興味がある人たちが来てくださって、そこでプレゼンやって、一生懸命やってもネタやって、で、最終的にはですね、もうわーみたいな、まあ、スタンディングオベーションじゃないですけど、こう、すごい、あ、そういうことなんだ、漫才って、みたいな、こう、かなり理解が深まってですね、イベント終わった後も、もう質問に直接来る、質問コーナーあったけど、その質問コーナーが終わった後にも直接質問来てくださる方とかね、いろいろいらっしゃいましたし、何より、ね、そのイベントの主催者のね、マルコさんっていうね、方がいるんですけどね、もうその人がテンション興奮して、素晴らしいと。これ来年絶対我々もこのイベントで、漫才コンテストやろう。これはね、言ってました。これ素晴らしいですね。で、このマルコさんはね、異常にブッキング力が高い方でね、すごいレジェンドとか呼んじゃうんですよね。だから下手したら来年その、もし、ユーモアフェスティバルでこう漫才コンテストやるとしたら、審査員に大物を据えて、その人の漫才コンテストみたいな名前にすれば、より一層ね、注目を集めるかなと思うんでね、それは素晴らしかったですね。っていうのもありました。で、まだまだあるんですよ。実はね、フジテレビのノンストップでね、朝の人気番組ノンストップ、まあ、ワイドショー、ワイドバラエティ番組ノンストップでね、漫才コンテストに関する紹介 VTR が流れたんですね。これもね、ありがたいことでしたね。で、2分ぐらいの、もうタイトなね、コンパクトな、わかりやすくまとめてくれた VTR だったんですね。もうほんとすごい、漫才コンテストやりましたよ、フィンランドで。で、5組出場して優勝はオホで、オホのネタはこんな感じつって、オホのつかみを丸々流してくれて、最後にオホのインタビュー流してくれて、日本でもやりたいです、設楽さん、よろしくお願いします、みたいな、なんかね、結構タイトにコンパクトにまとめてくださってね、流れましたね。だから、ノンストップってこう、見逃し配信とかがないですからね。ちょっとそれがまあ、刹那的な、こう、なんか一期一会な感じありますけれども、でもやっぱ、この、ノンストップで流れたってことは、これ、日本のお笑いコミュニティで話題になってましたよ。オホのこととか、北欧漫才プロジェクトとか、フィンランドで初の漫才コンテスト、お笑いコミュニティの中では話題になってましたけど、ノンストップって、お笑いコミュニティの外にもリーチする媒体だと思いますからね。まあ、ちょっと2分のかなり一期一会なタイミングの VTR ではあったと思いますけど、でももちろん、なんかね、家事しながら見た人とか、なんかチラッとこうテレビつけっぱなしで見た人と、そういう人はいたんじゃないかなと思いますね。それも非常に大きなことでした。っていうのがあって、で、まだ、まだあるんですよ。まだ2つぐらい大きなのがあって、で、1つは雑誌ですね。これ月曜日出ます。出たらまたお知らせしますけど、月曜日に雑誌が出ます。雑誌に、おほの3ページのインタビュー。これはすごいですよ。3ページ。丸々3ページですからね。もう、1万文字インタビューみたいな感じでしょ。3ページ丸々、オホのインタビュー。これ、月曜日に出ます。っていうのがありまして。で、あと、これテレビですね。もう一個テレビ。これはローカルの局ですけど、これも出ます。で、これはローカルの局ですけど、多分、その、ノンストップと比べると、もっと多分長い VTR になるような気がします。だからもっと深掘りしてるんで、見れる数ほど、見れる人の数こそ、ちょっとノンストップと比べると、ちょっとこう、収まりがいいかもしれませんけど、でも伝わる量で言うと、もっと伝わるんじゃないかなと思っております。っていうのがあります。終わりだと思ってたんですよ、私も。ああ、こんだけいろいろやっても、この仕事をね、この、フィンランド初漫才コンテストのこの、その後の勢いいろいろ、これで終わりかなと思ったんですけど、これもう一個ありまして、この月曜日、これだから雑誌が出る月曜日に、今度はフィンランド、フィンランド側で、フィンランドの公共放送、国営放送へ、売れ、まあ、NHK みたいなチャンネルのラジオで、1時間、番組やらせてもらいます。番組やらせてもらうっていうか、1時間のトーク番組があるんですよ。1時間のテーマ、なんか毎回毎週ね、テーマがあって、トーク番組があるんですけど、それのテーマが漫才と日本の ユーモアお笑いなんで、その前半30分は完全に漫才、まあ前半30分かどうか分かりませんけど、とにかく前半は漫才にフォーカスってことで、私とおほの2人と、あと今回大会で審査員をやってくださった日本の専門家ノンフィクション作家のリーサ・カルビネンさんっていう方がいらっしゃるんですけど、この4人が出ます。で前半は漫才の話、後半は日本のお笑い、もっと全般的なお笑いとか、まあ、ユーモア、日本人はどんなユーモアなんですかっていうね、こうどういう時に笑うんですかとか、そういうようなもうちょっと幅広いテーマですけど、でも前半にがっつり漫才のことやらせてもらうんで、これがあります。でこれはラジオですけど、その後まるまるポッドキャストにもなるんで、これは拡散力、ある程度あるんじゃないかなと思いますね。何よりか国営放送ですから、 NHK でやってるみたいなもんですからね。漫才ってものが本当にちゃんとしたもんなんだなっていうのがね、フィンランドでもより伝わるんじゃないかなと思ってますねっていうのがあります。だからなかなか終わりじゃないんですけどね、本当にありがたい限りです。でもさすがにそれが終わったらちょっと夏休み入らせてもらおうかなっていう感じでございますね。ちょっとこう鼻声気味なんですけど、実はその営業の次の日、ゴリゴリにコロナになってしまいましたね。多分ね、39度ぐらい熱が出ました。本当に大変でしたよ。外かもって街がね、この私が住んでる街からね、電車で9時間ぐらいかかるんでね、熱40度ぐらいありながらね、9時間の電車を帰ってきたっていうね、地獄みたいな本当にことだったんですけど、まあ、乗り越えてどうにかね、ちょっと今ある程度落ち着いているんで、ご報告させていただきました。ちょっといろんな話でバラバラバラってなりましたけど、とにかくいろんな反響があってすごいっていうことですね。まあこれで終わりにせずに、次につなげていけたらなと思いますんで、また今後も活動報告をお楽しみにしていただければと思います。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。ちょっと夏休みの間もね、時間があったらご報告というかね、お話しさせていただければと思いますんで、ぜひぜひ今後の配信もお楽しみにしていてください。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さよなら。もいもーい。